ではお祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。血潮によって現れ、血潮によってあがなわれ、血潮によって守られている私たちは悪魔が触れることができません。私たちをどれだけ落ち込ませようとしても、それは下に大きく引っ張っても、私たちはまた元に戻ります。また血潮によって守られている私たちは、どれだけ倒されても、七度倒れてももう一度起き上がります。主よ、私たちは諦めることもしなければ、私たちはまた絶望することもありません。常に希望を持っています。主よ、私たちの病や家族の病や、また仕事のことや、またさまざまな事柄が、神様、どれだけ私たちを下に落とそうとしても、私たちはまた元に戻りますし、私たちにはこの地上にあってあなたが癒してくださる。そうでなければあなたの計画はこの天において完全な体を持たせてくださり、最後の敵である死についても勝つことができないことを、私たちは希望として、また信仰として持っていますから、感謝をします。主よ、時々週の半ばになると忘れることがあるかもしれません。また世の流れに引っ張られて、そのことを忘れることがあるかもしれませんけど、もう一度思い出させていただいて、クリスチャンというのはどれだけおかしな存在なのか、神様、どうぞもう一度思わせていただいて立ち上がらせてください。イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。それでは第一コリントの、今日第一コリントに戻りましょう。久しぶりですね。第一コリントの16章、今日は13節だけ、それも前半だけにしましょう。第一コリント16章13節を読みたいと思います。これ一節丸ごと13節、皆さんで読んでいただいていいでしょうかね。第一コリント16章13節です。せーので読みますよ。せーの。
目を覚ましていなさい、働く信仰に立ちなさい、心らしく強くありなさい。
アメン。感謝します。今日はナオミ・クラインというジャーナリストがいてですね、今日のメッセージ、私のいつものメッセージとちょっと違いますけど、聞いていってください。ナオミ・クラインっていうジャーナリストがいて、で本を書いたんです。たくさん本を書いてる方なんです。まだ若いんですよ、女性で。でカナダ人なんですけど、ショック・ドクトリンっていう本を書いて、大変有名になったジャーナリストです。2011年に書いた本なんですけど、こういうことなんですよね。その本の中に書かれてるんですが、個人を拷問すると何が起こるかっていうこと、例に挙げて書いてるんですが、そうするとその個人の頭の中に空白が生じてしまうと。でマインドコントロールしやすくなる。これ皆さんご存知ですよね。でもね、いろいろカルトとかのことを勉強された方は皆さん知っておられると思います。で白紙の状態に人間をすることができるんじゃないかっていう研究をした人たちがいるっていうところから、その本始まってるんです。でこの人が書いてるのはマインドコントロールの話じゃないんです。それを国家単位でやってしまうっていう実験と、それからまた実際にそういうことが起きているっていうことについて、ジャーナリズムの精神を持って調べた本があります。大変分厚いのが2冊、上下でありますが、そういうのショックドクトリンっていうんですが、戦争とか、テロ攻撃とか、クーデターとか、大震災とか、私思いつきで話してるんじゃないですからね。これは本からですから、しかも丁寧に調べた本から できていますから、クーデターですとか、大震災、津波、そうした自然災害が国家にショックを与える。でそれにおいて恐怖や混乱が生じたときに、経済を使って第2回目のショックを与えるんです、わざと。そして3回目のショックは、抵抗する者に対して警察やメディアによる3回目のショックを与えるっていうことを通して、人々を骨抜きにしてしまうっていう、そういう政策がある。ショックドクトリンっていうんですけど、そういうものがあるっていうんです。で日本の話はしてませんから、今日も今夜もするつもりないですから、それすら別のメッセージで、それは全然関係なくなってしまいますから、よく聞いておいてください。昔のことですが、 CIA のマギル大学っていうところで、ユーイン・キャメロンという教授を CIA が買ってですね、秘密の実験をたくさんしたんです。そのうちの被害者の一人がゲイル・カストナーっていう女性なんですが、この方に面会をして、この本は始まっていくんです。人間を白紙状態にできるかどうかっていう実験を、この教授が ゲイルさんに対して行ったんです。実際に行ったんです。場所はアラン記念研究所っていう場所を使って大量のインシュリンを打って、そうすると人間って寝ちゃうでしょ、昏睡しますでしょ。昏睡させたり LSD っていう幻覚剤を使ったり鎮静剤を打ったり、あとこういうこともしました。長期間薬物によって眠らせる、長期間ですよ、眠らせるっていうことをしました。微量の毒物を用いて体が動かなくさせて20時間眠らせたりとかっていうこともさせた。電気ショックはページラッセル法っていう方法を用いて普通の8倍の回数を行ったと書かれています。その後何したかっていうと、その間にテープを、信じられないですよ、16時間から20時間かけて同じ言葉をずっと繰り返すテープを聞かせる。あなたは素晴らしい母親で子供たちはあなたのことを愛している。恐ろしい内容ですよね。テープをずっと聞かせるんです、繰り返し。それを何週間もこの方に対して行った。中には被験者っていうんですか、被験者っても被害者ですけど、被害者の中には101日間それをされた人もいます。でその中には感覚を遮断された人たちも出てきた。どういうことかっていうと、手に、これ聞いたことないですか、手に段ボールを巻いて触覚を遮断させて、で目にアイマスクつけて耳にホワイトノイズを流すイヤホンをずっと流し続けて、視覚聴覚触覚も遮断してそれを行った。そうすると何が分かったかっていうと、結果として知能が著しく低下するんです。ということはイコールマインドコントロールができる状態になってしまう。考えられないです。疑えないし考えられない。この研究結果を国単位で当てはめた事柄についてこのショックドクトリンは書かれています。で、まあ、わざとそれをしたのかどうかはまた別の話で、それでは陰謀とかそういうことの話は私は今日するつもり全くないんですが、でも実際に起きたのがイラクです。イラクで衝撃とイフっていう、なんだっけ、ショック&オーだったかな、忘れちゃったんですけど、そういう作戦がアメリカがやったんです、イラクに対して。でその作戦が目指していた目的は社会全体の変革なんです。社会全体を変えるためにそれをやっていたっていうことが後々の文章によって出てくるんですね。そのジャーナリストが暴くんですが、それでそれを読みながら私911のことを思い出してて、で911の時もね、アメリカ国民がみんな似たような状態になりました。私いましたから、そこに私もその一人だったのでよく覚えてます。ものすごい恐怖と混乱とショックが起きた後に、私も含めてなんですよ、みんなびっくりするかもしれません、私も含めてね、真っ白な状態です。ものすごいで、みんなデマが流れるんです。次はカリフォルニアだって言われるんです。でカリフォルニアで大量な毒物を積んだ、毒物がガスを積んだトラックが走るところで捕まったらしいっていう嘘がですよ、デマが流れるんです。当時はインターネットと E メールがようやく普及してきた頃なんです。1995年から98年にかけてですよね。それで2001年か、その時はもう E メール発達してますよね。 E メール発達しましたから、そのデマが流れるんですよね。私その場所にいましたから、もうこれでおしまいかと思うわけですよね。その後何が起きたかっていうと、インド人の車がボコボコにされました。911関係ないでしょ、インド人。泣きながら私に言いましたよ、ね、私インド人なのにって、かわいそうに。でみんな路上でね、大きなアメリカのフラッグを振るんです。でそれを見たら、窓を開けて手を振らなきゃいけないっていう状況になりました。皆さん知らないでしょ、私いましたから。そうなんです。少なくとも私がいたオレンジ郡と、それからカリフォルニアの南部ではそうです。ロサンゼルスの南部ではそうです。そういう状況になりました。知的能力の低下なんです。ショックドクトリン の手前なんですよね、その状況っていうのは。国民が知的能力の低下を起こしているところに、その時にですよ、さらに大きなショックを与えると何でもできるようになります。何でも OK になります。どんな政策も通ります。強引に国家の極端な改造が行うことができるっていうこと。私これを話すのを許されてると思ってるので、今日導かれてるのを話します。私この教会牧会に導かれて、私が素晴らしいんじゃないですよ、でもよく聞いておいてください。私この教会牧会を始めた時に、いろんな方から今いろんなものを変えておかないと 後で帰れなくなるって言われました。役員の方々、当時の役員の方々この中にいますから分かると思うんですけど、私何かそれに乗じて大きく全体を変えましたか？私何にもしませんでした。そうやって変えるのは改革じゃないんです。改革というのはここを変えて次にここを変えてってやっていくんです。そう、教会ってそうやってやってるでしょ。今役員会って一緒にやってますよね。あのね、混乱に乗じて何かを変えるっていうのはショックドクトリン、今変えないとっていう、そういう考え方をすると冷静な判断がまずない。危機を利用して物事を変えるっていう事柄が起きてくる。なんでこの話してるのか後で分かります。続けて聞いててください。膨大な数の人々の感覚を遮断する、それがイラクで起きたことでした。何が起きたかっていうと、停電が起きたでしょ。それから電話回線がダメになったでしょ。通信手段が断たれたでしょ。略奪が横行して、それを誰も取り締まらなかったんです。誰もです。どっちの国も取り締まらなかった。そして結果飢えが起こるでしょ。この5つって何か分かります？宗教がマインドコントロールやるときの手段なんです。外部と遮断を連絡を絶って、で明かりを消して、そして、飢えを与えてお腹を空かせて、でそういうことをするんですよね。そういう状況に国家単位で陥らせたのかわからないですけども、しかしニューヨークタイムズはこうやって言ってます。それは国家建設をしてるんじゃなくて国家創設をしてるんだっていうふうにしてニューヨークタイムズで書いたんです。すでにある国家の中に新しい国家を創設するというのは非常に乱暴なことです。大規模な危機に乗じて何かをするというのはすごく雑で乱暴で、そして失礼なことなんです。でこれはもちろんイラクの話、過去の話です。で今の話には絶対にしませんか今日。それを期待してたらもう残念ながらもう帰って自分でやってください。でもね、私たちは今眠ってるかどうかちゃんと見ておかなきゃいけません。私たちが LSD 打たれてぼんやりさせられて眠っているんであれば、大きなショックが起きた時にこれと同じ状態になるって言ってるんです。皆さん今のニュースを見ながら日本の何を知ってますかって問うように、私今日午後示されてる夕方ずっと思いながら、何ですか、芸能人の結婚の問題ですか、大和君ですか、増添さんですか、この3つぐらいでしょ。眠ってないですかっていうことなんです。そこにショックが起こると、これだけ皆さんも分からない、皆さんもちゃんと目を覚ましてるのか分からないですけど、多くの人たちはこの3つ4つで生きてるんです。5つ6つで、そこの5つ6つのところに大きなショックがバンと起きると何にも考えられなくなります。知的能力の低下が著しく起こるんです。真っ白になるっていうのが言い方として正しいと思います。で13節、目を覚ましていなさい。どうしてこれ書いてあるかっていうと、ちょっと背景まで話しましょうか。急ぎで話しますけど、皆さん聞いてきたでしょ、兄弟アポロのことですが、ね、12節なんですよ。このコリント教会ってアポロ派、パオロ派、ペテロ派、キリスト派って分かれてたんです。それでアポロ来るかって言ったら来ないでしょ、パオロ来るかって言ったら来ないでしょ、パオロもアポロも来ないって言って教職に頼ってたんです。だけど信仰の状態、目を覚ましているかどうかは、教職はもちろん大きく関わります。牧師は大きく関わりますし、伝道師も宣教師も顧問牧師も関わるでしょう。だけどあなたが目を覚ましているかどうかは、あなたがきちんとしてないといけないということなんです。信徒一人一人が目を覚ましていて、固く信仰に立って強くあって、14節、愛を持っていることが大切なんだって、これまとめの言葉なんですよ、この第一コリントの。この箇所でカルバンという人はね、思い煩いと欲望と怠惰と、それから法律が精神の酔いだって言ったんです。精神が酔っ払っている状態だ、判断が鈍っている状態だ、眠っている状態だ、麻痺している状態だ、眠りむさぼりし幕屋を入れてありますが、眠りむさぼっている状態だ、もう一回言いますよ、思い煩いなんです、欲望に、そしてかまけている状態、怠惰な状態、そうした法事をむさぼっている状態 これが判断が鈍っている状態なんだっていうんです。でそのカルバンが書くの面白いですよ、皆さん聞いててください。サタンがここにショックを与えたらって書いてあるんです。皆さんショックドクトリンそのものなんですよ。ショックドクトリン2011年に書かれてるんです。そのカルバンの第一コリントの何だっけ解説のやつは1556年に書かれてるんです。ずっと変わってないんですよ人間って。ところがね、イラクの中にとかどこそこの国の中にだったら、私たちまだそんなの図説主の再臨があるからって最悪言えますよ。だけど私が今日語ってるのは、あなたの神の国の中にショックドクトリンで別のサタンの国ができたら困るって言ってるんです。困るどころかそれは許されないって言ってるんです。だから聖書は言うんです、目を覚ましていなさい。そのためにはどうすればいいんですかって最後の最後で答えますよ。それは固く信仰に立ちなさい。どういう信仰ですか。私今日言いますよ、あなたは選ばれているっていうことです。もう一回言いますよ、もうこれ言うの、あなたは選ばれてる、神に選ばれた。その信仰を失うと思い煩いますから、思い煩うと判断が麻痺します。思い煩うな、心配するな、あなたは選ばれた。どんなことがあっても思い煩うな、人に何も言われても心配するな、あなたは神に地のもといが定まる前から選ばれて目覚めました。お祈りをいたします。天のお父様、私はクリスチャンです、私はクリスチャンです。あなたによって救われて、あなたによって選ばれて、そして私はあなたを信じると告白をし、そして人々の前で、神様私は水をくぐってクリスチャンになりました。神様私たちはクリスチャンです。であるのに私たちは主キリスト神が私たちの味方であるのに、神様さまざまな事柄を目で見たり耳で聞いたりして思い煩います。その思い煩いのもとは家族なのかもしれないし、国家なのかもしれないし、社会なのかもしれないし、さまざまな事柄なのかもしれませんが、主よ今日私たちを思い煩いから解き放って私たちの目を覚ましてください。そしてどんなショックが私たちの人生に起きたとしても、私たちは空白にならないことを今日告白し宣言をいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。